ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週は京都NPセンターの平尾がナビゲーターとしてお届けします。実は今週と来週2週続けてですね、トヨタ財団国内女性プログラム調べるの、女性を受けて実施した調査研究事業の成果を報告させていただきます。また本事業に共同で取り組んでいただいた京都中小企業家同友会の田島事務局長をゲストにお迎えして、一緒にお話しさせていただきます。田島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今週と来週はですね、このトヨタ財団の国内女性プログラム調べるというね、女性を京都 NPO センターの方で、受けまして、実施をさせてもらった成果報告会というのを2週続けてさせていただいて、ゲストに田島さんを、お迎えしてということで、よろしくお願いします。このトヨタ財団の女性プログラムって一体何なのかって、少し簡単にご説明をさせてもらえたらと思うんですけども、一つはですね、調べる女性というのがありまして、この調べる女性と育てる女性ということで、二つ国内女性プログラムに分かれています。地域課題の解決に向け、多様な地域内外の方々の参加や係を促進する仕組み作りや、仕事作りを通じ、地域の担い手となる人材の育成を目指す一連の活動に対し支援を行いますというのがですね、このトヨタ財団さんの調べる女性、育てる女性なんですが、実は京都 NPO センターはですね、もう昨年度になってしまいましたけどもね、この3月までの事業と、その前に1年間、調べる女性をですね、2年続けて、採択いただきまして、取り組んでまいりました。で、実は何を取り組んだかということなんですけども、私もですね、実は仕事柄、いろいろな福祉現場に、行かせていただくことが多いんですけども、まあ、要はですね、福祉現場人材不足と、いうようなことが大きな問題になってまして、なんとかですね、この、福祉人材をですね、確保していかないといけないということでなんです。で、まあ、いろんな行政とかも含めてですね、いろんなところですね、まあ、要は、他業種に負けないとかですね、魅力ある組織作りとか、まあ、若者のリクルートとかね、外国人労働力をなんとかみたいなところですね、福祉現場に取り組むようなですね、まあ、委員会とかがあってですね、議論してるんですけども、まあ、私はちょっと性格が歪んでてですね、その委員会も出るんですけども、他業種に負けないって言った時からもう負けてること前提やんみたいなね、そう思いますよね。ね、勝ってるところはね、負けないなんて言わないので、これ負けてるんだなということと、魅力ある職場作りってね、魅力あるところは魅力ある職場作りなんてね、もうこう実は言ってないんじゃないかなというのこと で、ね、で、やっぱりあとはですね、やっぱり若者をこう福祉現場に行ってもなかなかですね、福祉をの勉強した学生でも本当に現場で就職する人っていうのはですね、本当に少ないって言われてまして、これもいろいろ理由はあると思うんですよね。当然その、介護現場とかね、いわゆる障害のある人の支援現場っていうところにですね、大学出てすぐ入るということはですね、非常に難しい、かつもうほぼないって言われてるんですよね。で、よくリクルートセミナーなんかもね、福祉職リクルートセミナーなんかもやらはるんですけども、応募者がいなくて開催中止みたいなね、ことも結構あるらしくて、ああやっぱりこの福祉現場ってね、若い人たちにとって人気ないんだなっていうような実情があると思うんですよね。まあ、そこに向けてですね、なんとか福祉人気ないのに頑張って獲得しようっていうのもね、なかなか難しい話で、じゃあこれちょっとやっぱりどうにか変えていかないといけないなというような現場あると思うんですよね。あと私もよく東京に行くんですけども、東京に行くとですね、ほぼコンビニの店員さんってね、実は 外国の方がね多いんですよね。本当に、うん、しかも流暢なね複雑なコンビニのシステムをよく理解されて ね、うん、一生懸命ね働いておられる姿をね、
うん、本当そうです。
よくよく見るんですけども、でじゃあこのね外国の方をじゃあ福祉現場にっていうのは議論もあるんですけどもね、うん、実はそういう派遣業をしている人たちに聞きますとですね、うん、一切人気がないと、うん、外国の人もね、うん、そういう福祉現場に行くこと、いやこれはまずいなというような感じなんですよ、うん、でそこでですねちょっと私の関心で思いついたのがこの現役でですね、働いてる人たちっていうのも私たちも、ね、ちょうどこの田島さんと私はですね日の沼ブラザーズってねいや世間ではよく言ってるんですけどもね、昭和41年生まれ、
そうです ね、
もう親の世代ほぼ介護ですよね、ね、
そうです
という状況の中で自分はできへんけど、うん、例えば子供には期待するみたいなね、
そうですね、
っていうようなことじゃなくって、うん、自分も働きながら少しその介護現場にね入っていってですね、うん、まあ自分の親を見るというよりもね、うん、いわゆるその自分の親世代の人たちの何か支援につながるような仕事働き方ってできないかなとずっと思ってたんですよね、
う
ん、
なるほど ね、
これでまあもちろん介護の分野だけじゃなくて、うん、児童養護施設とか ね、うん、あの障害のある人の、ね働く環境の部分とかですね、本当にいろんな部分
があるんですよ ね、 の
現場 ね、うん、で私もあの児童養護施設とかすごく関心がありまして、うん、あ定期的にここに、まあ、勉強を教える風でね行って子供と喋って帰るみたいなねこともしたいなと思うにずっと思ってたんですよね、まあ、もちろん私は今やろうと思ったら決してできない立場ではないんですけども、ね、普通の人ってねやっぱり就業規則と
か
ねあって、うん、やっぱりどう書いてあるかというと普通は副業兼業禁止って書いてあるんですよね、うん、で書いてあるんですねと思いながらですね実際本当にどれだけの企業が書いてあるのかとか、書いてなくても禁止してるのかとか、実はこれ全然実態が分からなかったので、この2年前のですねこの調べる助成を受けてですね実はこの経営者の人たち、まあ、企業が、まあ、中小企業もっぱら中小企業の方々に、調査のお願いをしてアンケートに答えていただいたんですけども、自社での就業規則がまずあるかとかですね、就業規則の中でやる、副業兼業を禁止してるかどうかとかですね、その兼業を禁止してる理由は何かとかですね、いろんなことをこう質問したんですね。これめっちゃ面白い答えが ね、
そうでしたね、2
年前に出ましてね、これ実はこのことに関してはもうすでにシンポジウムとかですね、本に出させてもらったりというようなことでもあるんですが、まあ簡単に言えばですね、まあ禁止し明確に禁止してるところってそんなに実は多くなかったんですよね。
そう
だ、うん、ただ就業規則に禁止はしてないんだけども実態として禁止してるとかね、ね、いうようなとこもありましたね。ですから、まあこれ調査した中でということなんですけども就業規則で禁止を、規定してるところは 17% ぐらいなんですね。で就業規則で副業禁止してないところというのは実は 42% ぐらいあるんですけども、就業規則で禁止はしてないんだけども実態として禁止してる人たちが、まあその 10% ぐらいあるみたいなね、答えも出てましたが、まあ、これってこうなぜ禁止してるんだろうというねところの実は思いがあってですね、その隣のページなんかにも、副業禁止の理由についてってね問い合わせてるんですよね。そうすると、非常に面白いのが、情報漏洩が危険があるとかですね、修行いわゆるその自分のところの会社の本業に専念してほしいとかですね、体調管理ができなくなるとかですね、はい、なんか割といろんなことをねこう明確な理由として書いてくれるんですけども、これって面白いですよね。
そうですよ ね、
実は情報漏洩って、副業したらするんじゃなくて、副業しなくても結構しますよね、
現場で ね、
でこれってその副業したから必ず情報漏洩するんじゃなくて、ね、いろんなケースで情報漏洩することはすごくやっぱこれはこれで大きな問題なんじゃないかなと思うと、ね、これぜひ立山さんなんかにご意見お聞きしたいんですけど、はい、いわゆる修行に専念してほしいっていうのはこれね当然のように誰しも思うことですけども、じゃあいわゆる労働時間勤務時間が終わった後 とかですね、うん、休みの日とかですね、これどう考えられますかね。
そうですね、あのまず相槌ばっかり打ってずっとしてましたけどもすいません、私自身ちょっと自己紹介だけさせてください。
そうですね、
はい京都中小企業家同友会の事務局長をしております田島と申します。私どもの会は、まあ、京都府下全域に今現在1760名の会員を要しておりまして、まあ、中小企業の経営者の団体です。いろんな、まあ、業種業態、建設製造サービス、まあ、本当にあのいろんな多種多様な、ね、業種の経営者が日々経営の維持発展に向けて、勉強し、でまた地域になくてはならない、企業づくりに向けて、頑張ると同時に地域社会の発展、今若干あの平尾さんもおっしゃいましたけれども、やはり中小企業は地域とともにね、あの歩んでるわけですから、その地域の発展なくして中小企業の発展はありませんし、で中小企業の発展なくして地域の発展はないということで、まあ、それぞれ、各地域で学び合ってる経営者の団体で、あります。で先ほどのお話に戻りますけれども、この調べる女性 のアンケートの中で、僕自身が非常に驚いたのはなんと4割の経営者が、別に副業してもいいんじゃないのっていうふうに考えてたっていうのがね、アンケート結果から明らかになって、これ自身は僕の驚きだったんですね。でよくよく考えれば、当然就業時間内は当然まあ業務に専念しないといけないんですけれども、休み時間であるとか、まあ仕事が終わったり休日なんていうのは考えればね、その社員さんの好き勝手にできるわけで、そこまで何も拘束される部分はないと思いますし、何かしらその副業するとどうなのかなっていうようなやんわりとしたね、そういう何て言うんでしょう、文化的なっていうかね、そういう壁、というか、そういうものがあるのかなっていうのはもう率直に感じた、
そうですよね、
ところですね、は
い。でその副業ってやっぱりそのダメなんじゃないかっていうね、こうイメージがあったので、これ実は調べたんですよね。そうするとやはりこのアンケートの答えなんかが出てくるのは、制度的には実はそんなに問題があるわけじゃないんですよね。で今田島さんがおっしゃった通り、文化的にね、本業に専念してほしいとかね、副業はダメなんだみたいなところがこうね、理解をされてて、そこをうまく変えていかないといけないなというようなことが前提ありまして、この調査はですね、いわゆるその自分はできないけども外国人の人になんとかやってくれへんかなとかね、自分はできないけど自分の子供なんとか頑張ってくれへんかなじゃなくって、自分も働きながらね、副業でアルバイトでその福祉現場に行って何かね、サポートのいわゆる支援の専門の、ね、方々の周辺で仕事をするというようなことができないかとい こう前提の調査を、
そうでした、ね、
トヨタ財団のいわゆる調べる女性で1年目にさせていただいたと、いうことなんですよね。これ本当に非常に面白い、結果だったと思うんですよね。で社員の人はですね、実は社員にも、方々にも調査を行ったんですけども、まあ、当然のようにね、副業したいですかって言ったら、まあ、副業ある意味したいというような、意見もありますし、考えたこともないと、そもそもね、もうなんかこう当然副業っていうのは禁止されていて、考えたこともないんだっていうような、こう意見もあったっていうのね、実はこれも一つ ね、私にとってもあそうだよねってね、会社入った時にね、何か終わってからアルバイトでどっか行こうなんてことは基本的にはやっちゃいけない行為というふ
う
に、就業規則なんか読めなくてのね、そういうふうな、状態だったんじゃないかなという中で、もしもこれができるようになったらしたいですかっていう質問があったんですけども、これに関してもね、一定層の人たちはね、 やってみたいという答えがあったということも、
ありました ね,
ね結構特徴的な、ねね調査の答えの一つだったんじゃないかなと思います。これまた福祉現場の人もですねなんか実は面白くてですねこれは当然のように来てほしいと思ってあるわけですよ、うん、ね人材不足なわけですから ね,
そうですよ ね,
ねただアンケートの中で答えの中でですねこれも面白かったのはよくわからないという答えが半分ぐらいあったんですね、うんうん、ですからやっぱり福祉現場でも人材は不足していて誰か来てほしいと思うんですけども、うん、副業で企業のね一定経験のある人たちを受け入れたいというようなことなんて考えたこともないというようなのがアンケートの中の答えの、ね、特徴的なことだったかなと思います。そうですね。ではここで、少し曲を入れたいと思います。門松俊樹さんの新しいアルバム東京少年少女から、東京タワー。はい、今日はですね今週と来週続けてということで京都財団から助成を受けた調べる女性の報告をさせてもらってます。ゲストには京都中小企業家同友会の田島さんをお迎えしています。はい、田島さんまた引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね前半の方で、はい、この調べる女性の中で企業さん企業の経営者の方、はい、から社員の方、はい、で社会福祉法人の経営者の方に、はい、いろんなアンケートを取ってですね、総論として分かったのはやはりねこの制度的なことよりも文化的になんかこう副業ってダメみたいなね禁止を割と意味なくしてるってね。で当然だと思ってて特に考えたこともないというような、ねうね、答えだったんじゃないかなと思いますね。ただね田島さんもおっしゃってもらった通り経営者の中にはねやはり4割ぐらいは別に副業してもいいよと、
ね、そうなんですよね
思ってる人も実態としてそれをこうね、やられてるかどうかわからないですけどね思っておられる方もいる、ね、でまあアンケートの中にはね当然のように服用禁止もしてないし別に実態として止めてもいないっていう企業も、まあ、中にはあるっていうのもへえと思ってたん
ですよね。そうそう、そのあたり固定概念持ってましたから ね,
うんでこの法的根拠がなくって、うん、制度的にはそんなに問題がないような感じのとこだったんですけども、私もこの調査を始めた時にですね、うん、いやこれ手こずるやなと思ってたんですよ、ね、絶対なんかいろんな法的な壁もあってね、うん、なんかこう難しいんじゃないかなと思ってたんですけども、うん、実はですねとある企業との出会いですね僕の考え方もドーン変わったんですね、でこれがですね、ロート製薬さんって、ねロート製薬株式会社さんと、サイボーズ株式会社さんという、うん、実は企業とですね、たまたま、ネット情報なんか見てたらですね、うんこのダブルワークの研修会とかね講演会みたいなのやるのでちっちゃいなグループね来てねみたいなのが大阪であったんで、あちょっと行ってみようって行ったんですよね、うん、もう聞いたら目からはねコンタクトじゃなくて鱗がね
本当に
ね落ちそうな話ですね。
ロート製薬さんだけに、ね、
ロート製薬さんだけに本当にねちょうど目薬を差しながらねなんか持ち上げてるような感じがありますがね驚いたのはこれでねいわゆるその働きやすい職場作りという検討事項の中で人事部が中心になってですね作られて、いわゆる副業をまあ解禁とかで、ね、してもいいよということにされたってことですね、で特に運用されてですね何の問題もないと言ったんですね、で非常にお聞きしてて特徴的だったのはこれいわゆる申請による許可じゃなくってただ申請するだけらしいんですよね。
でした ね,
ね、うん、特にその内容によってあこれはどうとかああだとか言ってるわけじゃなくて副業する場合はとりあえず届けはしてねとただそれに対して判断がないんですね届けるだけっていうことをやられていて、ね、冒頭にこのねアンケートで出てきたような心配、ね、過重労働になるんじゃないかとか、ね情報が漏洩するんじゃないかとか、ね本業に専念できないんじゃないかとかね、いうようなことが全く実はなくって、うん、うまくいってるよと、でロット製薬の方がおっしゃってたのはやはり副業できる方っていうのは、ね、これ田島さんもシンポジウムの時もおっしゃってましたけど、やっぱり自己管理能力が高い人ができるんだ、みたいなね、 話をされてて、ああなるほどなと思ったんですね。で実はですね、労働制約の方はおっしゃらなかったんですけども、イメージですけど絶対給料高いですよね普通の人よね。
まあ ね、そうですね。
そう考えると、じゃあ労働制約ってなぜね、あのアルバイト雇用とか、まあ、アルバイトとかね、副業しないといけないのかって考えた時にですね、おっしゃってたのは、労働制約で副業する社員さんっていうのは何をしてるかというと、例えばテニスのコーチをしてるとか、
そうでした、ありましたね、
お花の先生をしてるかとかですね、本業の研究と関係ない大学の時にやってた、ね、研究みたいなのをこう、ね、やってみたくなったとかね、小説書いてとかね、明らかに何て言うんですかね、ちょっとアルバイトをして副収入を得たいんじゃなくって、うん、キャリア形成してる、
そうですね、
っていうことが前面に出てたので、私がこの、副業のイメージをした時に、やっぱり中小企業のお父さんお母さんたちがね、ちょっと小遣い増えたらいいなみたいなね、ところのイメージが強かったんですけども、やっぱりむしろ、キャリア形成なんだと、そうです
ね、自己実現、ねの部分がね、
いうことが、ね、大きかったですね、うん、逆にあのサブ株式会社サイボーさん、あサイボーズ株式会社さんなんかはですね、自分のところを副業先にしてくれ
そうでした、ね、そうでした、
いうところで今度は面白いことやはるなと思ってですね、で、まあ、当然サイボーズですからね、 IT 関係ですよね。で、そうです、IT の部分でこうスキルを持ってる人がサイボーズで、なんか違うね、バグ探しとかね、なんかアルバイトをされてるみたいな話をやって、本当に驚きました ね。だからある意味そこには特に、まあ、それも多少はいろいろ課題はあったかもしれませんけど、その中心しないといけない、中断しないといけないような明確な根拠は全くなかった。
そう、
ね、
本当その通りですね。
ここがね、やっぱ大きなことだったなと思うんですね、
本当に。さっきも言いましたように、固定概念が打ち破られたというか、自分の中で持ってた、いやそうは言ってもっていう気持ちがね、ポンとこう外れたというか、いうような
ね、すごい、
この2社さんの、ね、話聞かせていただいて、というのありましたね、
で、まあ、よく世間ではですね、あの副業を認めてない会社はもうね、若い人たちは8割ぐらいもうね、人気がないとか、まあ、あの面白くないと言ってるような答えがあるとかねあの結構副業の話はあるんですけども、実態が実はあんまりよく分からなかったんですけども、このね、あの2社の実例なんて本当に私すごい衝撃を受けてですね、これがあったからこの調査次つなげられるなと実は思ったぐらいのね、大きな出来事だったんだと思います。
この2社に背中を押されたと。
そうですね、そうですね。で、冒頭にですね申し上げた通り、その魅力ある職場作りっていうことの中でこれをスタートしようと私も思ったんですけども、私が実はこれを言い始めてからですね、すぐに並行して働き方改革の話に出てきたんですね。だからこれ、あの働き方改革の話があって、これに相乗りしようと思ったというよりも、いち早く福祉現場でダブルワークの推奨をやらないと、結果全業種がですね、ダブルワークを推奨して受けるようになったら、また福祉ね、負けちゃうんじゃないかみたいなね、ことになるので、私はこの問題に関してはやっぱり福祉が一番最初にやるということと、やはりその介護の問題とかですね、やっぱり障害のある人、この社会を支える、社会基盤を支える問題なんていうのは、とある業種に限られたことではなくて、ね、やっぱり全員がね、やっぱり抱えていかない問題として、そこに全員がね、働きながら関わるっていうことがね、僕はすごく大事じゃないかなと思ってるんですね。ですからちょうど働き方改革ってね、言いながらこういろんなところでね、ね、副業なんかしたらこうね、大変だとか過労死がとかね、いうような方や話が出てくる中で、そこはそことして置いておいて、福祉の部分だけがね、しれっとこうね、実態を積み上げていくような、だから働き方改革と言わない働き方改革みたいなね、ところを目指すことができたらというようなことが、まあ1年目の結論だったんじゃないかなと思います。はい。で、実は2年目はですね、あのまた来週ですね、調べるの中でお話ができたらと思うんですが、2年目はですね、1年目にこのニーズがあるよとかですね、この見直してもいいよみたいなね、就業規則の見直ししてもいいよみたいな話があったので、これを踏まえてどういうことをすれば 緩やかにこういう市場導入ができるかっていうのをこの2年目に、まあ研究をしてきたということなんですね。ここの話はですね、まあ、来週、させていただこうと思っています。
はい、
はい、で、一番大切だったのはですね、この、調べるというね、事業に取り組むのにやっぱりチームが必要だったのでね、傍らにはですね、京都中小企業家同友会さんに入っていただき、
はいはい、
こちらあの福祉側にはですね、京都府社会福祉法人経営者協議会、
はい、
の方に入ってもらってですね、この顔ぶれ見て、あ、これは途中で止まることなくなんとなくいけるんじゃないかなってね、ね、いわゆる社会福祉法人経営者協議会のね、あの会長も私とすごく仲良いね、あの串田さんという方なんですけども、
はいはい、
ね、もう親分子分でできるな、ね、
そうなんですか。
で、同友会さんの方はね、もう私と田島さんでね、もう、日の今ブラザーズですね、なんとかなるなという、やっぱりこの研究する人はやっぱりチームビルディングうまくいかないとね、途中でやっぱりね止まってしまう可能性があるので、はい、これはやっぱりあの一つ良、かったことだったかなと思っています。
はい、
はい、ではまた引き続きですね、はい、来週この、調べる女性の2年目を、はい、報告させていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。どうもすいません。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。